今回は、動悸とかですね、突然の息苦しさ、それから来る呼吸困難であるとか、めまいが起こるようなタイプのものでですね、いろいろ検査をし、内科的な検査をしましても異常が見出せないようなタイプの方についてご説明したいと思います。こういったものをですね、総称してパニック障害と呼んでいます。でこれは精神科で治療を施すべき疾患なんですけれども、一般にまだ認識が、きちっとされていないように思いますので、それについての啓蒙をさせていただきたいと思います。パニック障害というのはパニック発作というですね、一連の非常にこう類似した形のですね、共通した特徴のあるそういう経過をですね、たどる、発作が繰り返すというようなものです。でパニック発作というのはどういうものかというのをまず説明したいと思いますが、まず一般的にですね、漠然とした不安感や緊張感が、ありまして、そこから急に激しい動悸、息苦しさを覚えるところから始まってくると。その後呼吸が荒くなるというような症状で、を訴えられることが多いです。でこれはですね、過呼吸発作といいまして、酸素が不足しているわけではないんですけれども、不安感から息苦しく感じるためにですね、二酸化炭素を不必要なまでに放出しすぎてしまうことから起こる症状と言われています。で引き続いてですね、これはグワーンと頭を揺さぶられるように感じるようなめまいであるとか、あるいはぐるぐる目が回るようなめまいであるとか、まあ、いろんなタイプのめまいが起こったり、あるいは吐き気ですね、もしくはそれがもっとひどくなって実際に嘔吐してしまう、吐いてしまう、それとかズキンズキンと来る突然の激しい頭痛であるとか、冷や汗ですね、たらーっと垂れると、手足のしびれが起こって震えて、場合によって腹痛など起きるというような身体のさまざまな症状が一気に起こってくると。で頭が真っ白になって座り込んでしまったり、ひどい時は倒れ込んでしまうようなことがあります。人によって死にそうな恐怖が襲ってきたと言われることもしばしばある。これほど激しい自覚症状があるんですけれども、まあ、実際だから救急車を呼んでですね、受診されることも多いわけですけれども、ほとんどの場合はですね、心電図とか血液検査など内科の検査をしても異常が見つからないということで、まあ、途方に暮れてしまわれるということがあります。でこういったものをですね、パニックと言いますけれども、こういったパニックの症状はですね、自分の力で克服できるというふうに考える方が、まあ、頑張り屋の方に割と起こるんですけれども多いので、克服するためにですね、いろいろ頑張る、頑張ってもうまくいかないということが多い。でうまくいかないとですね、いつまた発作が起こるかと考えて不安になるという、症状として言うならば予期不安と言いますけれども、そういったものが起こるということで、自意識過剰になってですね、症状の克服について泥沼にはまっていくということが非常に多いという、ちょっと厄介な部分があります。でこれはですね、初期にこういうことについて病気であるという、こういうパニック障害という病気であるという認識を持つこと、それから適切な対応することでこういう悪循環から逃れることができますので、知っておくことが非常に大事であるというふうに考えます。先ほども言いましたが、一般にですね、非常に普段から体にむち打って頑張りすぎている人に起きやすい症状だと言われています。で、まあ、交感神経といって自律神経の一種なんですけれども、戦闘態勢や闘争の時にですね、動物、まあ、人間もですが働かせるような神経が高ぶってしまった結果ですね、絶えず体が過緊張、緊張しすぎな状態になってしまって、その結果体が悲鳴を上げてしまったというようなものだと私は考えています。こういったものをじゃあどういうふうに治療すればいいか、まずですね、やはり精神科を受診されるのが第一だというふうに考えますが、その精神科でですね、幸いですね、ここ最近標準的な治療法が確立してきています。発作が起こった時によく勧められるお薬としてアルプラゾラムという抗不安薬、安定剤ですね、があります。これは一般名はソラナックスとかコンスタントと言っていまして、この薬をポッと発作時、特に発作の起こり始めに飲むととても効果があります。普段からお守りのように持ち歩いていて飲んでくださいと私なんかお勧めしております。あとですね、先ほど言いましたいつまた何時発作が起こるんじゃないかという不安を解く方法、予期不安を解くのに パロキセチンという薬を続けて飲むのが効果的であります。パロキセチンは一般名はパロキセチンですが、商品名はですねパクシルと呼んでいますが、こういう薬をですね使うこと、まあ、主にこの2つの併用で、かなりの部分が改善されると言えます。パロキセチンはちなみにですね、SSRI と言われる新しいタイプの抗うつ薬なんですけれども、パニックの特効薬としても使われているし、まあ、うつの症状にも効きます。その他ですね、主にですね認知行動療法などという精神療法の一種がありますが、こういったものもですね、うまく使われればとても効果が高いというふうに考えますが、これは、治療する施設によって、いろんなタイプの治療の施し方がありますので、詳しくはその治療院で聞いてもらうのがいいと思います。で、実際にパニックからの解放のプロセスというのを、イメージとして持っていただくことは大変治療的に重要なんではないかと思っているので、私がよくですね、パニック障害にかかられた患者さんに、使う例え話をですね、ここでしたいと思います。例えば、まあ、これは患者さんに向かって、あなたと、あなたは初めて自転車に乗る子供だとしますよと。で、その子供さんがですね、すぐに自転車に乗れないですね。二輪車の場合すぐこけちゃいますから、で怖いというのもあります。ですから後ろ支えにですね、例えばお父さんが、支えてくれてゆっくり走り出すということです。で、こわごわ自転車を漕ぎ出しながら行きますが、お父さんがパッと手を離したらやはりパタリとこけてしまう。このようなことが繰り返されていきます。しかしある時スーッと走り出す瞬間が訪れる。お父さんがそっと手を離すんですけれども、その瞬間あなたは気づかない。その後ろを振り返った時ですね、ふと振り返った時、一人で走っていることに気がつく。その時にですね、驚きを感じたり、あるいは、同時に襲われる不安の感情というのが、まあ、ないまぜになって起こってくる。でも大きな喜びの感情もじんわり湧いてくると。しばらくしてですね、かつて、誰かの助けを借りて恐る恐る自転車を漕いでいたのがまるで嘘であったかのようにですね、自在に走り回れるようになるわけです。この中で登場するお父さんというのが、すなわち、精神科医であったり、その精神科医の処方した薬であったりします。また、精神科医のかける言葉であったりもするわけです。で、自在に走り回れるようになる時は必ずやってくると思います。ですので、それまでですね、薬や、あなたの、その精神科の主治医にですね、大いにすがっていいと思います。で、自分の体に対する自信が じわじわと次第に回復してくれば、これらから自然に離れていけるものですから、こういったイメージを持ってですね、自分はどの段階に来ているか理解して、不安の軽減に役立てていただけたらなと思います。以上ですけれども、パニック障害という病気、決して珍しい病気じゃありません。恥ずかしい病気でもないですから、一度精神科へ行かれること、まずそこから始まると思いますので、お勧めしたいと思います。以上です。